ギリシャ語の方では区別してない、単に霊の命ということで、造営は造営なんですけれども、しかし本当に奇跡だと思うのは、作られた造営、被造物としての造営じゃなくて、創造者の造営がこの朽ちる体の中に共に住んでくださるということ自体、説明がつかないですよね。ものすごい奇跡だと思います。そして天から下られた方、それを私たち一人一人が信じた、信じられた、そのこと自体、それよりも大きな技はないって、神の最大の技だと言っています。ですから先ほどの祈りにもありましたけれども、私たちがいろんなことをレベルに応じた祈りがあるんでしょうけれども、あれください、これくださいも一つの祈り、しかし信じてもう受け取った、それが実体化しますようにという祈りもまた祈りですけれども、私たちはある意味でそのことは叶えられたとしても、先ほど今言ったその最大の神の技を基準に考えたら、させさやかな技ですよね。でもそのささやかな技のを見る、一つ一つのその技を見ていくっていう、その実体化の過程の中で、私たちの霊の体は強められていくんですね。僕にとってある意味、ここに先週の礼拝歩いて来れなかったことは幸いだったんですけれども、この2週間何も祈れなかったんですよ。そしてまた何も自分からは語りたくないという思いだったんですよ。というのは、一信仰者として黙って神の技を見たいという、こちらからは何も祈らない、言葉を発しない、神の言葉を聞きたい、あるいはそのこうしてくださるっていう、してくださったというその結果、それを黙って見たいという思いだったんですね。ただ単に御言葉をください、メッセージ何しようか、それは求めてくれる時にはくれるんですけれども、その思いでいっぱいだったんですよ。そしてそうこうしているうちに、午前中の学びが信玄から伝道者の書にこう移行してきちゃったわけですよね。でガラッとこう側面が変わるんですよね。同じ聖典としての御言葉であることには何ら変わりないのに、で今こうして語ることもそうですし、ある焦点に合わせて語るとどうしてもそこに光は当たるけれども影ができちゃう、そういうその歯がゆさをたびたび感じるんですけれども、であるからこそこの66巻、旧約新約合わせた、それに一つも影を見出すことができないんですよね。光光光光だらけで、僕の告白は聖書は完全食品だという、その言葉を思い出しました。で 先ほど言ったように、今言ったように、そうこうしているうちに伝道者の書に当たってしまって、その思いが先行していて、同じところがこうぶつかっていく、来たわけですよね。ちょっと開いてみましょうか。まず五章の二節、伝道者の書の五章二節まず読みます。ドキッとするようなことばっかりにぶち当たったんですよ。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。そして、三節。一応全部読みますけど、仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。で続いて同じ章の18節、19節を、読みます。見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の日の、命の、日数の間、日の下で、骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて、食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。神は、実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを、楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を、喜ぶようにされた。これこそが、神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が、彼の心を喜びで満たされるからだ。で、6節の、6章の11節、続いて読みます。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になるだろう。こういう言葉にぶち当たってくるとき、神の言葉を聞こう、聞くべきだ。直接言葉を聞くというよりも、この2週間、今度はあるテーマというか、僕一信仰者として課題があって、それを見たい、見たい。それもまたある意味で、神の言葉ですよね。神の技というのは、先ほど箴言から伝道者の書に移行してきたと言った時、ガラッと変わって言いましたけれども、箴言の場合まさに十字架の中なんですよ。こうはっきりした言葉を持ってこう導く、勇気を与えてくれる、こうその中でこう躍動感、命がこう湧き上がってくるような、まさに3日間の主の死の中の歩み、ガラッと変わって、伝道者の書はこう否定的な言葉も多いですよね。虚しい、空の空、冒頭から読む気なくしてきます。冒頭の方読んでみましょうか。2節、空の空、伝道者は言う、 空の空、すべては空。冒頭の結論からしてどの部分が空なんじゃなくてすべてが空って言っています。それはある意味私たちは世にあって世に属するものではない。ですから十字架の内側と外側にこう接してるわけですよね。ある意味でこの世、十字架の外側に目を向け、そこだけの営みに心を奪われていると、まさに空の空、みんな命のない単なる人としての歩み、主と出会わない勝った人との歩みと何も変わりない空の空。で、僕が今言いたいのは、クリスチャンの敵って3つありますよね。世と、この自分の肉と、サタン。そして、その中で、世に目を向けると、やはり善悪の知識の木の実を食べた延長線上で、世が動いていっている。しかも、もっと立ち悪いのは、神の善悪の基準じゃなくて、この世で恣意的に作り上げた善悪の構造が作り上げられていくんですよ。多分、抽象的でピンとこないかもわかりませんけれどもね。去年の8月、9月、リーマンブラザーズの破綻で、こう、世界経済がガタッとおかしくなって、で、失業者が、実体経済に及んで失業者が増えていってる、今年に入って3月、4月で、これからまだまだ増えていくという、それに合わせて、それに対応したメッセージが、こう、続いた、しばらく続いたのを皆さん、記憶にあるでしょうか。で、神の言葉でない世の言葉というのは、やはりまだ騙されてはダメなんですね。震源地になったアメリカの、2009年の、第一四半期のね、決算、1月から3月の決算が出て、大方の予想を裏切ってものすごい黒字を計上してるんですよ。大手のほとんどの金融機関がバンカメとかね、からゴールドマンサックスとか、いろんなあれが黒字を計上して、で税金、公的資金を投入してされていたはずなのに、それがもう政府に返済していってるんですよ。あたかももう景気が回復したように見えていってるんですよね。だけどもトリックがあるんですよね。もう決算の仕方でもう都合の悪い数字はもう伏せちゃってるんですね。で、単なる売り上げだけがこう計上されていて、儲けを見せかけている。だけど、IMF、国際通貨基金の把握している、明らかになっている、そのアメリカの損失は、270兆円に及んでいる。まだそれ半分にも、満ちていないだろう。明らかになったのは半分以下で、なぜそういう見せかけなことをやるかというと、役員とか普通の一般の銀行員でも返しちゃうと法 報酬に制限は撤廃されるんですって。で、今ガタッとあの東京、あの失われた10年、日本の失われた10年のように暴落しちゃって、土地が暴落していっちゃって、で隙を見たらこうとにかく儲けよう儲けようという、それでその見せかけの数字が計上されている。で第三、このはっきりした確定した数字は第4四半期に表示すればそれでいいことになってるんです。だからどう、あのそれまではこう見せかけの数字でいいらしいんですね。でもう一つは、あのビッグスリーの一角があの破綻しましたよね。クライスラーが基本的に破綻することになりました。連邦破産の、破産の11条、あれで政府の意図していることはできるだけとにかくそのまま無傷のまま存続させたいということで、いろいろな債権社団にその債権の圧縮を要請していったわけですけれども、大手の金融機関はほとんど政府の言う通りに7割もその債権を圧縮してる。だから自分たちの取り分は3割に落ちてる。労働組合も自分たちの痛みを分かち合って、その年金が減ること、それから自分たちの権利を、あのいろもろもろの権利をあの圧縮して、で一つだけ抵抗していたんですね。ヘッジファンドっていうあのグループが、そこだけが悪いんだっていうふうになってるんですよ。彼らが協力しないで、結局法廷闘争で裁判でその取り分を争うっていうことになって、仕方なく連邦破産法を適用した、破綻させちゃった。で構図としてはそのヘッジファンドが悪で、労働組合とか他の大手の金融機関は善というその構図で、一方的にオバマはそのグループを責めるわけですよ、ヘッジファンド。善悪の構図をね、表面的にはね、本当は恣意的に作り上げてるんですよ。でヘッジファンドの言い分は、何も自分たち個人がそのグループだけが儲けているんでないという主張なんです。ごつくにあのオバマはあの投資家じゃなくて投機者というふうに罵ってますけれども、上場された、あの上場じゃない、ごめんなさい、あのビッグ3のね、ちゃんと名の知れた会社に資金を融資するのが本当は投機なんですか。一グループ、そのヘッジファンド自身に資金を預けてるのはごく一般の、労働者なんですね。学校の教職員の年金の運用に当たったり、から学校運営の資金を得るために委託されてそれを運用してるわけ。構図としては彼らが特別悪いんじゃないんだけれども、もちろんあの一つのグループとして理事に追及していってるわけですけれども、一般の労働者の年金になって 跳ね返っていくんだけども、しかしヘッジファンドは悪い悪い悪い、アメリカの敵だというふうに罵ってる。それは表面的な善悪ですよ。これからどんどんおかしくなっていきます。私たちは踊らされるべきじゃありません。十字架の中で憩うべきです。安らぐべきです。安息を持つべきです。だから主と共にあるということ自体は、ある意味で私たちは空の空とはもはや関係ない存在なんですね。もう命を得てるんだから、失われない命、創造者の命を得ているんだから、たとえ全世界を手に入れても命を失ったら何の得があろうって主は言われましたけれども、何を、たとえ被造物の全てが失われても、私たち自身は主の前に失われた存在じゃないんですね。自信を持って十字架があるからこそ、世じゃなくて人を楽しんでいけるんです。
まあ、世の中のメカニズムっていうのはね、非常に巧妙な仕掛けがあるということです。要するに、でいわゆる日本のですね、マスコミの表に出てくるものだけで見てると、ことの真相っていうのはね、見えない、まあ、むしろ騙されてます。例えば、小泉内閣で総選挙ね、まあ、そろそろ近いようですけども、またあれで自民党が大勝したでしょ。あの後日本どうなりました。こんなになっちゃったね。であれで、まあ、郵政民営化って言われてますけど、あれ実は米英化なんです。皆さんが貯めた350兆のゆうちょ、アメリカにみんな持ってかれそうな、そのためにあれは民営化になったの。だそういう意味でのこう表面に出てくるものってのは、今兄弟言って作られてるんです。全部フェイク、フェイク。同じように今日本キリスト教がまたそういうフェイクになってきてる。フェイク。前に言いましたけど、食品サンプル美味しそうに見える、だから食べられない。で、私たちが持っているものっていうのは食べられることのできる命なんですね。食べることができる。で、食べることができるものっていうのは見かけはあんまりよろしくない、見かけは。だけども実際に有機栽培の野菜の方が栄養価が豊富。皆さん、これからますます騙される人と騙されない人に分けられていきます。これはもう私が10年前から言ったように、より分けの時代なんです。クリスチャンが今ね、古い分けになってる。で、今日ちょっとね、用意したのがですね、まあ、完全な救いということで、ヘブルの7章を、ちょっと見ていただきたいんですね。で、今、日本キリスト教が非常に悲惨な状況になってきてですね、まあ、有名ところの牧師のスキャンダルとかポンポン出てきてるんですが、それに対してまた一方でね、まあ、いわゆる教会を改革するとかっていう、特にモーセ律法を適用しろなんていう人たちも一方で出てきてるんです。なんでこういう状況になってるか、それはモーセ律法を廃棄したからだ。だから、教会の中でモーセ律法、いや、教会どころじゃない、国レベルでモーセ律法によって国を治めろ、という人たちが出てきてる。 そしてね、例えば妊娠中絶をした女性はですね、公衆の面前で石打ちの刑で死刑にしろ。わお。この石打ちの刑もいわゆるね、一般市民が石投げろ。で、みんなの前で公開処刑で殺せって言ってんだよ。わお、なんで？だって聖書に書いてある。神の言葉なんだからその通り実行しろ。怖い。怖い。まあこれから今月26日でしたっけ？裁判員制度始まりますね。あれ大変だよ。だって、殺人現場の写真見るんですから。血だらけのむごい写真を。ね、そこで裁判して僕らがその、要するに有罪か無罪か、だから刑まで決めるんですから、日本の場合はね。これ日本人耐えられると思います？無理です。あれ僕は相番破綻すると思ってるんですよね。でそうやってね、モーセ律法でね納めろ。ノー。ヘブル書見てください。ヘブル書、いろんな形でサタンは欺きます。さっきも言って世の中のものはフェイク。そしてまた、御言葉を使ってもクリスチャンを欺くんですよ。だからこんな状況になっちゃってるのは、モーセ律法をやらないからだ。だからやれ、もっともらしい。しかし、7章見てくださいね。ヘブル書7章ではですね、メルキゼデクという人物が出てくる。でこれはサレムの王。ね。で、優れて高い神の祭司だった。で、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福したわけです。で、このアブラハムはですね、すべての戦利品の十分の一を分けた。そして、彼はその名を訳すと義の王であり、サレムの王、すなわち平和の王と言われている。母も父もなく母もなく、系図もない、生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっている。メルキゼデクのことを言っている。で、もちろんこれ誰のことを言ってるわけ？メルキゼデクというのは、キリストです。そのメルキゼデクに、アブラハムは、十分の一を捧げたわけ。そしてその頃にですね、族長であるアブラハムでさえ十分の一をやった。そしてレビっていうのは皆さんご存知ですね。レビ、レビというのはあれは分け前地を得ていないんです。カナンの予期地でね。で彼らは他の部族から要するにもらうことによって生活を立てる。だからレビ族の祭司ですよ。レビ族の祭司になるんですが、これもらえる権利を持っているわけ。そのもらえる権利を持っているレビ族ですら、実はアブラハムと共にメルキゼデクに捧げていたという論証なんです。なぜ？だってレビはその頃アブラハムの懐の中に、腰の中にいたからです。これが神の目から見た包括の原理と言います。つまり私たちはね、自覚的にですね、まあ、意識ができてくれば罪を犯すことをわかるんだけど、赤ちゃんの頃罪人だって言われて納得できます？ほぎゃほぎゃほぎゃって言ってる、ね、罪人なんですよ。悪いこと何もしていない。なぜ？それは、アダムにあって生まれたからです。アダムが罪を犯した時に、僕たちも犯したんですよ。そこに含まれていたから。なんだっけ、アエロフロート乗ったことあります？マトリョーシカって、マトリョーショか、マトリョーシカ、人形の中に人形が入ってなんでしょう、あれ。要するに、人形の中に人形入ってる。外側の人形をですね、捨てたら中も全部捨てるんです。外側の人形をですね、これを処理したら中側も同じ処理をすることになっちゃう。これが神の目から見た時の包括の原理です。だから、レビ、もらえる権利を持っているレビ族ですら捧げたのがメルキゼデクなの。だからここで何を論証しているかというと、メルキゼデクの祭祀制度はレビ系祭祀制度よりも上だということです。で、このレビ系の祭祀制度っていうのは、いわゆるモーセ律法の下での祭祀制度。モーセ律法は先ほど兄弟に祈ったように、あれせよこれせよ、いろんなことをですね、我々にひたすら要求するわけ。そしてそれを一つでも守れなかったら、いいですか？一つでも守れなかったら、もう 死です。罪に対しては死なんです。だからここで言っていることはね、レビ系の祭司制度で6節見るとわかりますが、レビ族の系図にないものが、なぜメルキゼデクって系図もない、父もない、母もないって言ってるんですよ。全く別の世界にいたということです。そのね、レビ族の系図にないものがアブラハムからの十分の一を取ってね、約束を受けた人を祝福した。つまりメルキゼデクはアブラハムを祝福したんです。祝福されるものと祝福するものとどっちが上なんですか？祝福するものです。ですからここで、何を論証しているか、まあヘブル書多分パウロが書いてるんですが、アブラハムよりもメルキゼデクが上だって言ってるわけ。そしてまたね、アブラハムの腰の中にいたレビは皆さんから捧げ物を受ける権利を持っている。そのレビよりもこのメルキゼデクの方が上だって言ってるわけ。でそれはレビ系の系図と関係がないって言ってるわけ。なぜ？父もなく母もなく系図もない、生涯の始めもなく命の終わりもない。キリストはどういう方でしたっけ？永遠の昔から父の神の懐にいた神の言葉だった。これ前回言ったね、始めにっていう言葉、創世記の始めにっていうのは時間の始めですよ、創造の始め。しかしこのヨハネの始めに言葉があったと、始め時間を超えた永遠なんですよ。始めなんです。時間と空間というのは神があるときに作ったわけですから、それがない時を言ってるわけ。そしてそのね、その系図もない父もない、そういう存在、神の子に似たものであるのがメルキゼデク。そのメルキゼデクの優位性をここで主張しているわけ。さあそこでですね、9節見ると、言うならば十分の一を受け取る権利持ってるレビでさえ十分の一を納めた。誰に？メルキゼデクにです。これがメルキゼデク系の祭司制度の優位性を言っている。もしレビ系の祭司制に、祭司職によって11節完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として立法を与えられた。つまり立法というのはレビ系の祭司制度のものなんです。それはね、それ以上何の必要があってアロンの位ではなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのか。つまり初めのこの制度というのは不完全だったって言ってるわけ。我々を立法は救いますか？救わない。私たちは立法によって救われたんですか？違う。立法はモーセを通して与えられた。しかし私たちは恵みと真理によって救われた。恵みと真理は誰によって来たわけ？キリストです。キリストこそ誠のメルキゼデクの位に等しい他の祭司なんです。祭司職が変われば立法も変わる。つまり最初のものはですね、19節見るとこう書いてありますね。18節。前の戒めは弱く無益なために廃止されたって書いてあるじゃない。廃止されたって書いてある。レビ系の祭司制度は廃止されたって書いてある。そして、立法は何事も成し得なかった。全うしなかった。他方でさらに優れた希望が導き入れられた。私たちはこれによって神に近づく。これ何？キリストです。そしてこのキリストはね、モーセ律法を廃棄しましたよ。しかし彼は命の御霊の法則によって今私たちを導いているんですよ。この命の御霊の法則というのはロマ書にあります8章ね、御霊の法則に従う者は律法を全うする、これをに従っていれば自動的にモーセ律法の標準が満たされてしまうのよ。ならばなんでモーセ律法を主張する必要があるわけ？騙されてはいけない。これからはっきり言います、日本キリスト教はますます悲惨な状況になっていきます。落ちてきます。あの有名な先生、この有名な先生、ああいう人たちが次から次へと落ちていきます。私が言ってとなってきてるでしょ。一般の雑誌にまで出されちゃってる。あえらとか週刊文春とかね。 みっともない、神の名が落とされている。しかし神はこれを許される。なぜ？ご自分のホーリネスを守るためです。これが神の宣言。その中でいろんなことを言い出す人がいる。あれこれあれこれ、皆さん、私たちはどこにとどまるの？このメルキゼレク系の祭司制度のもとにある。しかも私たちが祭司なんです。えめ、あの先生この先生に聞くの？頼るの？違う。まあもう皆さんご存知のように、インフルエンザ H1N1 型が来ていいですね。豚だそうです。豚、スワインインフルエンザ、盲点でしたね。トリトリトリって言ってたわけよ、豚から。でまあ幸い弱毒性らしいですね。で専門家によりますとですね、あれは1918年にスペイン風邪っていうのが流行ったんです。まあ、この中にご存知の人います？1918年。いませんね、皆さん若いですから。あれでね、あの当時ね、世界の人口が15億だったそうですね。そのうちの約ね、30% 以上の人があれ感染してるの。で、死亡者が4000万から1億だそうです。すごかったの。で、あのインフルエンザの DNA と、猿と鳥と豚、4種類の DNA のハイブリッドだそうです。どこで混ざるんだ？だから一説によればですね、ウイルスの兵器、ね、という説もあるくらいなんです。人間と猿と豚と鳥の DNA が混ざってるんだって。4種類。これが今回のあの、豚インフルエンザだそうです。で、日本でもあの、ほら、横浜市民病院にいるとかいないとか、ね、言われてたんで、まあ、あれは陰性だったそうですけども、いわゆるウイルスっていうのは、一番怖いのは何か、どこでどうもらうかわからないということです。私なんか26歳の時に水疱瘡もらっちゃったんですから。26で、どこで感染したのかわからない。でも、顔中もうすごいことになるからね、あれ大人になると。で、もうね、顔がね、もう神経に来ますから、もう、動けない。でね、濡れタオルベターっとつけたまま、うーってうなってるだけよ。一週間ぐらいね。で、かさぶたができるでしょ？またポロポロやると、えぐれてくるのね、ポコポコ、穴ぼこだらけになるんです、顔が。どこでもらったわからない。これがね、ウイルスの怖さです。何を言いたいか。いわゆる、マインドウイルスというものがある。いろんな教えの風、ヘブル書にありますね、教えの風。このマインドウイルスがね、私たちの思いに感染してくるんですよ。あの教え、この教え、いろんな教えが吹き回る。それが私たちに感染してくる。このマインドウイルスを、ミームと言います。ミーム。これによって多くのクリスチャンが偽りに落ちていくわけ。これが今起きてることです。だからね、神がね、警鐘なんですよ。今回の豚インフルはね。目に見えるものっていうのは、目に見えないものの絵なんです。だから私たちあれをただ単に、豚インフルに感染したらどうしよう、そういうふうに見るんじゃなくて、あれ、霊的な霊障として見てください。どこで私たちは、そういうミーム、マインドウイルス、偽りに感染するか、わからないんです。だから逆に言うと、どこに留まる必要があるか、御言葉ということです。まあ、免疫系、まあ、今回の場合はまだ免疫がないんでね、どうしようもないんですけれども、体が健康であれば、そういう感染症にかかっても耐えられます。しかし、体力が落ちていれば、容易に欺かれます。霊的にも同じです。霊的にも同じ。私たちは、霊的な体力を温存する。それは何によって？食べることです。皆さん、食べられなくなったら人間も終わりでしょ？食べられなくなったら人間ってのはもう生きられなくなっちゃう。食べるということによって私たちは生きている。霊的にも同じです。何を食べるわけ？御言葉です。 つまりこれからいろんなものでもって混乱がますますひどくなる。この中で私たちがますますどこへ戻るか、これで古い訳が起きてくる御言葉です。このメルキゼデク系についてはですね、こう書いてある、20節、そのためにははっきりと誓いがなされている。これ素晴らしい。キリストはですね、メルキゼデク系、つまりアブラハムよりも、レビよりも、ね、上の優位なる、大祭司とされたんですが、何によって大祭司とされたかというと、まず1は、16節、朽ちることのない命の力によって祭司となった。モーセの場合っていうのは、山へ行って、ね、石に書いた十回もらってきましたよね。で、立法っていうのはもともと何だったかっていうと、アブラハムに対する約束が与えられてから430年後に、付加的に与えられたんです。で、アブラハムっていうのは何を得たか、約束を得た。この約束は、単数形の種。単数形の種っていうのは何を言ってるわけ？キリストです。つまり、アブラハムはいきなり、そのね、イスラエルの歴史を見てたんじゃないんですよ。アブラハムが召された時に、直ちに十字架に飛んだんです。アブラハムが見てたのは、十字架のキリストです。復活のキリストです。だから、ヘブル書では、彼は都を待ち望んでいた。都って何？新エルサレムですよ。彼にとってイスラエルのあの地上の歴史っていうのはなかったの。それは430年経って付加的付録で与えられた。なぜ？私の霊的な状態を目に見える形でイラストレーションとして人類に与えるためです。これが立法の役目です。そしてこのお方はね、始めもない終わりもないんですよ。系図もないんですよ。つまり時間と空間を超えた領域の神の実質だったわけ。前回言いましたように、神の実質が肉体の中に閉じ込められたお方がキリストです。この神の永遠の実質、コロサイ書を見ればわかりますよね。神の永遠の実質、これが肉体の中に閉じ込められた。ヘブル書1章3節見ると、御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れである。そして、その力ある御言葉によって万物を保っている。神の本質の表現であったと。その中には神の実質が詰まっていたわけよ。その実質ってじゃあ何なの？その神の実質って何なわけ？命って。だから、メルキゼレクは、ね、ヘブル7の16に戻ると、朽ちることのない。朽ちるっていうのはどういう時に起きてくるわけ？時間の中で起きてくるんですよ。エントロピー増大の法則。物事ってね、自分の部屋見ればわかります。何にもしなければどうなります？部屋の中は？散らかるだけです。エントロピーっていうのは、ある意味で乱雑さを表すんですが、自動的にエントロピーは増加していくの。で、それを小さくする。つまり、綺麗にするためには、エネルギーを注がなきゃいけないわけ。わかります？エネルギーを注ぐことによって掃除したり、ね、こうやって家の中を整理する。あるいは体もそうですよ。ほったらかしにしちゃダメですよ。エントロピー増大の法則で、ね。これを、エネルギーを用いて体はメンテをするわけ。そうするとエントロピーが小さくなる。これが自然の法則。つまりエントロピーっていうのは時間なんですよ、言ってみれば。この朽ちるっていうのはエントロピーが増大する。つまり時間の中の出来事なの。だから朽ちることがないということはどういうことを言ってるわけ？これは時間と空間を超えた存在だって言ってるんですよ。これがヨハネ 1-1 にある、はじめに神の言葉があったの、はじめです。あれは時間のはじめじゃないのよ。時間のはじめがあって、はじめにじゃなくて、時間と空間がなかった時にも、存在した。だから神の名前は何でしたっけ？アイ・アムです。アムです。 何にもよらず存在するお方、その方の実質が詰まっているお方がキリスト。その命の力によって、これ命は造営です。造営、神の命ね。で、人の命、この体の命をバイオスと言います。それから魂の精神的な命をプシュケと言います。我々はこの霊の命の力によって生きる。この命の力によって祭司となったメルキゼデク系の祭司です。旧約のアブラハム、モーセ、レビ系を超えたお方である。我々は時間と空間を超えた神の命の実質を持っているんです。これはさっき兄弟言ったように、これこそ奇跡です。え、なんでそんなことが可能なんですか。この時間と空間に閉じ込められた私たちの中に、無限のね、時間と空間を超えたところにおられたアームが、アイアームが私たちの中に宿っている。どうしてこんなことができる。これは本当に考えたら私たちはね、頭破裂します。私の頭は時間と空間に制限されている。そしてもう一つは21節見ると、20節から見ると、そのため、つまりこの希望が導けられた、これによって神に近づくんだけれども、そのためにははっきりと誓いがされている。彼の場合、これレビ系の祭司です。誓いなしに祭司となるのですが、主の場合、キリストの場合は、主に対して次のように言われた方、誰この方っていうのは、父なる神です。この方が誓った、主は誓ってこう言われた、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となった。つまり、このキリストは、まず、根拠は命の力によって祭司とされている。それから神の誓いによって祭司にされたんです。皆さんね、考えて、この誓いってね、あまりにも簡単に誓いますね。今オバマも聖書の上に手を置いて誓いますよね。それから裁判へ行くとやっぱり誓いますよね。宣誓書。あれ、誰に対して使ってるか日本人の場合さっぱりわかんないんですよ。ただ判子押すだけ。宣誓供述書。誰に対して誓った？だから嘘言ったって平気なの。バレなければ偽証罪にならないんです。署名して、宣誓して嘘言って、バレたら偽証罪になるんですよ。だけどバレなかったら偽証罪にならないんだから。だからさっき兄弟店作っちゃえばいいわけ。全部。悪い奴でっち上げればいいんですよ。これが世の中です。しかし、ここに書いてある誓いは誰が誓ってるわけ？神ご自身の誓いです。もしこの神ご自身の誓いが破られたら宇宙はどうなります？このお方はさっきも言った神の本質の現れ、万物を言葉によって保っている。その方の言葉が嘘だった、フェイクだったら宇宙はどうなります？崩壊します。一挙にエントロピー無限大になります。エントロピーを小さくするっていうのはエネルギーが働いてるからです。神のエネルギーがそこに満ちているから、この秩序が成り立ってるんでしょ？それが誓いが破られたら、これはもうサタンがもう成したいことを成し得るということです。もう究極の無秩序です。これが誓いの意味です。逆に言うと何を言いたいか。私たちはね、しょっちゅうね、ああこのこと失敗したからもう救われてない、あのことでねダメだからもう救い終わりだ、私は神から見捨てられた、うろちょろうろちょろしてる。何によってるわけ？私の経験、私の何かによって神の救いを図ってるわけよ。これとんでもない罪だってわかります？神が誓ったんですよ。神が誓ったお方の祭司制度を我々の経験で測っているということです。測るということは物差しがどっちにあるわけ？自分にあるわけ。だから一見ね、私なんか役に立ちません。私なんかこんなダメなものです。もう私なんかとてもではない恵みに預かる、ね、資格などございませんって。 謙遜そうに見えるでしょ。嘘です。これこそ最も大いなる反逆です。神に異議を唱えてるんですよ。それでしょ。自分の経験、自分がどうだから神の救いが変わる？変わらない。神の救いは神ご自身の誓いによってメルキゼデク系の大祭司を立てたんですから、この誓いの言葉は私たちとは関係がないんだよ。これ知ったら寛容です。いちいち自分がこの失敗した、あの失敗した、こんなことしてしまって、これあれこれあれこれ一切関係ない。何によってキリストは大祭しておられるわけ？神の誓いの言葉です。その命を持っているお方、この目に見えない宇宙に満ちているエネルギーなんですから、このお方が肉体の中に閉じ込められている。あのね、最近読んだ本で面白い本があったの。アメリカのね、ハーバード出た女流のですね、神経解剖学、神経生理学の専門家がね、35、6歳でですね、若くしてですよ、脳卒中になっちゃった。左側の脳がですね、もう、出血したと。それでね、まあ、意識失っていくわけですけども、皆さん、脳卒中になると、ものすごくハッピーだそうです。もうね、左の脳っていうのはね、これ論理の脳なのね。言葉。合理的思考、理屈。で、右の脳っていうのはこれ感性。ね。イマジネーション。そういう、まあ、生きてるという実感とか、喜びとか、そういうものと関係する。で、左側が死んじゃったわけよ。ちょっと残ってるのは右側だけでしょ？エクスタシーだそうです。もう最高の喜び。書いてるんだよ。もう素晴らしい平安と安息に満たされてる。私は神の恵みの中にいるんではないか。もう地上における天国を味わった。脳卒中になるのも、いいかも。あれこれあれこれ苦しんでね。ああ、預金通帳どうなるんだろうか。夫がこうで、子供がこうで、あれこれね。頭の中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えて、ああ、私はもうダメだ、もう希望がない。いろいろやってる人、一発の左の脳が、右の脳で生きるということは素晴らしい経験をもたらすそうです。私は内なる自己を発見した、ね、でこれはね、宇宙の全エネルギーの中にね、満たされている命なんだと、こういうわけよ。まあ、ややちょっとニューエイジになる危険性もあるんですけれども、まあ、脳の働きというのはそういうあれがあるわけ。そしてね、左の脳っていうのはね、いわゆる時間の流れの中の私って全部覚えてるわけね。1年前にこういうことがあって、私はこういう子供時代で、私たちには系図もある父もあるわけでしょ。その時間の流れの中のことを全部左の脳が覚えてる。ところがこの左の脳がね、飛んじゃうと、右の脳にとってはですね、そう、時間の流れってないんだそうです。今ここだけのハッピー、今ここだけで恍惚状態になれるんだそうです。だから一切の思い煩いとか不安とか心配とか、そういうね、後悔とか、解放されてしまう。脳卒中。それ専門家ですからね。自分のね、状態っていうのを冷静に観察してるわけ。で、今この辺がやられてるんだろうなと。ね、この辺がやられてる、言葉が出てこない。この辺がやられてるから感覚がおかしいとかね、歩けないとか、みんなわかるわけよ。ね。そういう経験をした、まあ、女性の科学者、いるんだそうです。いや、ある意味で、それは私の経験と通じる部分があるわけよ。私たちは、誠のエネルギーの実質、このバラバラになり、混乱になりそうな、宇宙を保っている、神の言葉を持っているお方、このお方はまさにエネルギーなんですよ。まあ、神学ではエネルゲイアって言うんですけどね。エネルギー。そのエネルギーが満ち満ちている。その方が肉体を取った。これがキリストなの。そして私たちは、そのメルキゼデク系の中に置かれてしまってるわけ。何によって？死と復活を経てです。 この死と復活を経たゆえに、キリストの死につながれ、復活、キリストの復活に一つとされている。だから私たちこそまさにその証しすべきなんですよ。脳卒中にならなくても。脳卒中になる必要ないんです、私たちは。御霊に満たされる。この神のエネルギーに満たされるとき、私たちこそ今ここで誠の意味での喜びに満たされるんですよ。平安と安息。しかし、キリスト教徒、まあ、いわゆる日本キリスト教徒、本当に悲惨ね。もう虚しい神学の論争だとかね。あれこれあれこれ、あれしちゃいけない、これしちゃいけない。もう命を閉じ込め、もう固く固め込んでしまっている。これ苦しちゃう。苦しい苦しい。私たちね、まだ見てないんです。この時間と空間を超えた神の実質、神のエネルギーが肉体となったという奥義、人間生活を送ったんです、神が。これがまだ我々分かってないんです。おそらくこれ本当に分かったらこんなことしてられない。これはそれこそ、そのさっきのね、科学者じゃないけど舞い上がるんですよ。今この時の歓喜に満ち溢れるんです。おそらく宇宙に満ちている神のエネルギーですよ。この命のエネルギーが私たちに、キリストにある、私たちの中にあるということです。その中につけ込まれているということ。皆さん、バプテスマってどういう意味？バプテスマ、まあ水のバプテスマっていうのがありますね。あと聖霊のバプテスマとかいろいろ言いますけども、私たちは水の中にぼちゃんと入った時にキリストの死と復活の中に入っちゃうんですよ。そしてキリストの中にバプテスマされたんです。父と子の聖霊の名によって、あるいは名の中にバプテスマされる。神の中に置かれちゃったんです、このエネルギーの中に。だからその人言ってるよ、無限なるエネルギーの中に自分が置かれてるんだから何の心配がある？何もない。脳卒中。我々は脳卒中になる必要はないです。まさに今このキリストの、ね、中にあって充満していた、閉じ込められていたエネルギーがキリストが裂かれた時に解放されて、私たちの中に今あるようになっている。その中に私たちは休めるということです。しかもこれは神の誓いによってなされているんです。神が誓いを破りますか？破らない。我々の救いは完全だということです。自分の経験、自分の失敗、自分の状態、いろんな、まあね、まあ前回お話ししたような、まあ人間の目から見たら悲劇も起きるんです。クリスチャンの身にも。しかし、それはむしろサタンが恥ずかしめをこむるためです。勝利があるんです、私たちに。なぜ？私たちはもう時間と空間を超えた、この造営の命を持っている。だから、主はさんは一切嘆くことはない、自己憐憫に閉じ込めることはない、むしろ前に迎えって彼が言ってる。なんで我々がうじゃうじゃできるわけ？ No。 私たちはますますこの中に入っていくことです。キリストの中につけ込まれていくことです。そして22節見ると、さらに優れた契約の保証になっている。私たちの救いの保証人なんですよ。皆さん、あの箴言にあるね、迂闊に保証人になるなって書いてありますよね。保証人になったら人生終わりますよ、はっきり言って。保証人だけはなっちゃいけない。だけど神は私たちの保証人になられたんです。え、神様、あなたは箴言の言葉を破るんですか？だって保証人になっちゃいけないって書いてあるのに、あなたは保証人になるんですか？はい。神の言葉は神が語ったんです。神はそれに縛られるんじゃなくて、ルーツなるお方が真理です。ですから私たちの、あえて保証となられたほどに、神は私たちを顧みられる。そして、 彼らレビの場合は死ということがあるんです。だから勤めにいつまでもとどまることができない。だけどね、キリストは永遠に存在される。この永遠っていうのはね、時間が終わらないってことじゃないですよ。いいですか。この時間は終わるんですから、ある時に。で、ヨハネの初めに言葉があったの、初め、この初めです。つまり時間と空間がない前の初め。したがってこの祭祀制度は私たちの時系列、あるいは左の脳ですね、この制限を超えているということ。私たち自分の左の脳に閉じ込められるから過去を思い悩み、ね、過去を後悔し、あれこれあれこれ思うわけ。それは時間の流れが私たちの記憶に残ってるからです。しかしそれは幻想に過ぎない。私たちにとってあるのは今ここにです。神の皆は何ていう名前？ I am です。 I was じゃないですよ。 I am です。あり続ける、あり続けるっていうことが永遠なんですよ。時間の終わりがない。違う、この永遠の存在が私たちの祭司の務めを担っている。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に、あるいは永遠に救うことがおできになる。アーメン。永遠というのは時間を超えてます。時間を超えたところで救う。ですからそのね、シュガーさんの息子さんどうなってるんですか。はっきり言えます。救われてます。永遠の救いです。アーメン。一度信じてキリストの中に置かれたもの、キリストの命を得たものは引き離されることがないんですよ。永遠に救われてる。永遠というのは時間を超えても救われているんです。アーメン。神そのものの存在の中に置かれたのが私たちです。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。皆さん、取りなしっていうのは全部私たちの一挙手一投足、私たちの日々の歩み全部が顧みられているということです。よくね、感情にとらわれちゃった人っていうのはね、もう神は私のことを構ってくれないとかね、いろんなこと言い出すの。もういろんなこと言います。全部嘘です。嘘です。それは自分の物差しで測ってるから。自分の物差しを置いて、この御言葉の物差しに立ったらば、我々はこれを経験するんですよ。全部が取りなされている。エメン。取りなされている。今日のウォッチマン2の目想を見てほしいんですが、いいですね、大事なこと、神に近づくお方、まあ、ご自分によってというのはキリストによって、あるいはキリストにあってね、神に近づく人々を完全に救う。あ、よく読んで、条件は何？キリストにあって神に近づく。これ私たちの何が必要なの？意志です。意志です。で、ウォッチマンにはこう言っている。第二列王記4の6、ね、器がどれもいっぱいになると彼女はもっと器を持っておいでと子供に言ったが、器はもうないと子供が答えた。そしたら油が止まった。知ってますね、あの空っぽになりそうな時に、あの、ならなかったでしょ、エリシャ。あの場面ですが、もう器がないと子供が言った。そしたら油が止まった。何を言いたいか。神聖な全能なるお方は、ご自身が私たちの要領に従って制限されることを許される。この永遠なる無限なるお方がですよ。私たちの要領に従ってご自分が制限されることを許されるって言ってるわけ。つまり神の霊はの油は人が神のために用意している要領に従って流れ込んでくる。つまり私たちがね、神に入っていただくそのね、要するに場を用意してなかったら止まるんですよ。 だからクリスチャンなんで、富んでいるものがますます豊かに、持っていないものは持っているものまでも取り上げられる。なんで？これ容量の問題です。私たちはもうすでに無限なる神ご自身を前に言いましたね、財産として持ってるんですよ。なのになんで一人一人見てみると違うわけ？もうキリスト教徒ってのは一番どうしようもないなと思うんだけどね。本当に付き合いにくいしね、おかしいし妄想持ってるし、世の中の人のがよっぽどね素晴らしい人いっぱいいる。なんで？容量の問題です。容量を自分で制限しちゃってるわけで、神聖な祝福っていうのは人間の受容力の限界に服する。だからこちらの容量がなかったらそこで終わり。この枯れ谷に次々と堀を作りなさいとエリシャはある時言った。主がこう言われる、風もなく雨もないのにこの枯れ谷に水が溢れ、これは主の目には小さいことである。主はモアブをあなたたちの手にお渡しになる。という御言葉。この御言葉をね、取って何を言いたいか。人は神が与えてくださる以上のものを獲得することはできないんです。いくら断食してね、いくら徹夜祈祷やったって無理ですよ。神が与えないものは。しかし、自らの選択次第でそれ未満しか受けられない場合がある。誰によるの？自己責任です。あなたの選択。ですから、モーセ律法に縛られているあの律法学者たちは、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとしない。だから彼らは永遠に貧しいんです。でしょ？そしてイスラエルの歴史見ればわかりますね。イエスの十字架の血がの責任が私たちの子孫に降りかかっても良いって誰が言ったわけ？それがずっと世界史を通じて成就している。誰によったわけ？自分の意思決定です。同じ、私たちも命を得るために元に来ようとしないじゃないんです。私たちはさっきも書いてあった、ヘブル書書いてある、このキリストにあってで神に近づく人々を完全に救うんです。これ私たち対照的で、この完全って言った時にね、まあいろんな意味があるでしょう。我々の目から言えば、例えば、罪から救われているね、あるいは裁きから救われている、永遠の滅びから救われている、いろんなこと言う、あるいは貧困だ病だ、いろんなこと個別のこと言うでしょう。しかし究極の救いって何なわけ？例えばね、癒しが現れる人と現れない人いるんですよ、今この地上にあって。それからいわゆるクリスチャンであってもいろんな形でね、大変なところに追い込められる人もいるんです。あれ物質的にも祝福される人もいる。神はエコひいきしないって言ったのになんでこんなになるんですか？それは神の目は時間の流れの中で私たちを見ていないんです。永遠の中で見ている。だからこの時間と空間の中ではいろんなことが起きるということです。起きてもしかしこの救いは完全だということです。なぜ？時間と空間を超えたところで成就しているから。だから菅原兄弟の息子さん救われているんですよ。エメン。まさに彼は主のもとに行った。この左の脳の制限、肉体の制限解かれた。この地上におけるいろんなね、苦しみとかそういうもの解かれたんです。私たちの経験はこの永遠のパースペクティブから見るべきです。だから今この時に祈ったけどならないとか、今この時に癒しが現れないとか、今この時にこんな状態だとか、そういうことをによって神のこの救いを図ってはならないということです。神の救いはもう誓いによって成就しているんですから、永遠なんです。我々だっていつかこの地上を去るでしょ？この体脱ぎ捨てるんです。ね。 卒中で脱ぎ捨てるのはちょっとね、こう半身不随とかそうはなりたくないんですけども、いつかいろんな形で脱ぎ捨てる。この時に本当の意味でこの左の脳の束縛を解かれるんですよ。まさにキリストの中に文字通り入ってしまう。だから肉体を脱ぐということは最高のエクスタシーです。おそらく。で、中でもそのね、迫害されて、要するに、キリストの名のためにこの体をね、文字通り、捧げるということは、これは究極の多分喜びだと思うんですね。いや、私は、できたら怖いから嫌だよ。あげられた方がいいんですよ。だけれども、もしそういうところに、追い詰められたとしたらね、その、私の人知を超えた神の力が私たちを満たす。だろうということはおぼろげにわかる。で、そのね、そういうのを考えるとなんか嬉しくなるんですよ。それこそさっきの左脳のね、束縛が解かれてね、今この目の前にあるいろんなことがあるでしょ？こういういろんなことからね、その、まあ、殉教ですね。その場面をこう空想しているとね、なんか、解かれるわけ。こう。嬉しくなってくる。なんだこれ。最高の栄光です。クリスチャンにとっては。最高の栄光です。まあ今みんな、日本みたいなこういうね、生倉な国ではそういうのないかもしれない。だけどローマ時代にはそれがあったんですよ。あったんです。クリスチャンが生きながらライオンに食われるとか、ね。いろんなそういう状況があった。だから肉体の苦痛っていうのは、これはね、やっぱり我々自分では耐えきれない。しかしおそらくその時に神の格別な何かのそういうのがあるんですよ。あるんです。そしてその肉体をね、脱ぎ捨てる時はまさに栄光です。だから私たちにとって死は一切トゲを失っています。私たちも時間の流れの中でね、どう体がどうなるか、ああなるか、そうじゃなくて、この時間と空間を超えた永遠の救いの中で全部の事柄を見ていくべきです。今回、まあ、こういうことがあって、一つ、前回も言いました、思わされたのは永遠ということです。永遠ということです。我々が永遠の中に生きている、永遠の救いを得ているということはどういうことなのか。時間と空間を超えたそういう世界のエネルギーと一つになっているということです。目先のね、人生成功する、こんな本当にこんなものは船舶です。人生神の方法で成功する、こんなことやってるからクリスチャン物笑いになるんですよ。はっきり言って、ほな丸々学会行ってごらんなさい。皆さんもっと金持ちになれますよ。お互いに助け合って、あの人たちすごいですから、商売繁盛ですから。しかし我々はそんなものを求めているんではない。誠のその時間と空間を超えたその向こうにあるね、あるいはもう昔時間と空間が始まる前にあったその世界、その永遠の世界の中に私たちは置かれているということです。で、わずかこの限られた頭の中で少しこう考えることができる。おぼろげに、おぼろげに。でもキリストが来られるという私たちはそれを完全に見るんですよ。見るんです。そこにイメージ、自分の全部を置いてね、思い巡らすんです。目先のことどうでもいいです。どうでもいい。成功しようがしまいが、ハッピーになれようがなれまいが、金持ちになろうがない、そういうことはもう不録だ。神は祝福してるんだから、自動的になるんですから。ヘブル4の16にこう書いてあります。ですから私たちは、ね、まあ主っていうのは大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない。罪は犯されなかったが、全ての点でです。皆さんが経験したあのこと、このこともキリストが味わわれたということです。全ての点で。私たちと同じように試みに遭われたんです。 ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではないか。この時に恵みの座から何が流れ込んでくるわけ？この永遠の命です。そしてその命は私たちの目先のことを飲み尽くしてしまう命です。永遠に思いを巡らすことを可能にする命です。私たちその次元に生きているんですよ。ハロー。エーメン。ハレルヤ。祈りましょう。Thank you, Jesus. Oh, yes, you are. 初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。初めに。はじめに時間と空間の作られる前から主はあなたは存在されたアイアムであることを感謝いたします。神はアイアムです。永遠の今現在進行形存在を存在し続けるお方であることを感謝いたします。そのアイアムがあるとき、肉体の中に制限されました。人となられました。私たちは軽く巫女が来られた、そして身代わりになって死んだ、軽く語りますが、主よ、この真の意味を私たちが見ることができますように。永遠なるお方、時間と空間を超えたお方が時間の中に介入し、そしてこの肉体の中に制限される。主よ、この意味を思い巡らすことができますように。私はあまりにも地上に引きずられております。地上のもの、知的な生活、人間関係、仕事を、あれこれあれこれ、主よ、なんと私たちはこの地上に拘束されていることでありましょうか。それゆえ神が地上に来られたことを感謝いたします。私たちと全く同じ経験を共有するため、あれを食べこれを食べ、人とどう関わり、仕事をどうし、このようなさまつな人間生活の中に永遠なる神が拘束されたことを思います。受肉されたお方、主よ、あなたを私たちはもっと深く知ることができるように、私たちはまだそれが見えないのです。神がどのような御心を持って御子を地上に置かれたか、主よ、どうぞ私たちもその神のパースペクティブを持つことができますように。この時間と空間の中に縛られたものの考え方は左の脳、論理的なマインドで物事を見るのではなく、またあなたのご計画を評価するのではなく、一切それらのものから解き離れたれたものとして、永遠の今に生きるものとして、あなたがくださったものを見ることができますように。主、あなたはもうすでに最高のものをくださいました。御子をくださったのです。御子をくださった方がどうして他のものを添えてください。 さらないことがあろうか。なのに私自分はあれこれあれこれを思い忘れます。主よ、あなたがこの命の力によって、また神ご自身の誓いの言葉によって永遠の大祭司とされたことを感謝いたします。そして今その死聖所においてあなたの血が流れており、そしてあなたが未だに取りなしをしてくださっていることを感謝いたします。私たちの一挙手一投足、全てはあなたの心から漏れることがありません。全てはあなたの廃材のもとにあることを覚えます。そしてあなたは永遠のこの視点の中であらゆる事柄を計らい安排し、摂理によって私たちを導かれることを思います。どうぞ私たちの貧しい経験によって、この左の脳の制限の中であなたの御言葉を測ることがありませんよ、あなたの御心を測ることがありませんよ。神の御心は測りがたい。主よ、苦難の中を経たベンハーはそのように証ししました。真意は測りがたい。私たちがどうぞそのようなスタンスを持つことができますように。私たちの思いに入らない経験、マリアがガブリエルの告知を受けた時、どうしてそのようなことが私に起こり得ましょうか。人間の左の脳に制限された思考パターンを持って答えましたが、しかし彼女は直ちに、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと。どうぞ私たちも物差しをあなたに委ねることができますように。私の物差しを捨て去ります。あなたが全ての基準であります。あなたが全ての尺度であります。そしてあなたは私たちを永遠の観点から見てくださっていることを覚えます。どうぞ私たちをこの左の脳の制限から解放してくださいますように。主よ、この脳の大脳の制限の中に私たちは生かされていますが、しかしその制限をこの御霊が外してくださることを感謝いたします。時間と空間の中に朽ちるものに目を留めるのではなく、永遠のもの、目に見えないもの、神の言葉、神のエネルギー、神の実質、神の本質に心を置くことができますように。今回のこのシュガーさんの事件を経て、あなたが私たちにこの永遠を思う気持ちを置いてくださったことを感謝いたします。私たちが自分の中で何かやりこりしようとするのであれば、容易にいろいろなマインドウイルスによってミームによって欺かれることでありましょう。時間の流れの中であれこれこうなるようにああなるようにそのようなものによって制限されているのであれば、容易に欺かれるでありましょう。しかし私たちはそこを超えることができますように。時間も超え、空間を超え、永遠を思うことができますように。この時主よ、あなたはすでに全てをくださっております。ただ私たちがそれをどのように受け止め、どのようにあなたの前に出、どのように自分を空っぽにし、どのようにあなたに満たしていただけるか、私の容量によって制限してしまうことがありませんように。過去の経験、いいものも悪いものも全部を絶えず十字架のもとに置くことができますように。特に自分が保っておきたいもの、いいもの、自分の実績、功績、これらのものも置き去りにすることができますように。そして過去に縛られ、過去のいろいろなものによって思い悩み、また心を砕かれることがありませんように。主よ、あなたにあっては全てが益であることを感謝いたします。万事が益であることを感謝いたします。そのように書いてあるゆえに、そのように告白いたします。これによって私たちはあなたに栄光を期します。主よ、お言葉通りであります。あなたが真理、あなたが真実、あなたはご自分の誓いの言葉を永遠に全うされるお方である。それゆえキリストにあって ご自身に近づく者を完全に救うことがおできになると書いてあることを感謝いたします。故に私たちはただあなたがご自身の中で人間生活を送られ全てを体験的に知られた故にはばかることなく大胆にあなたの御座に近づきます。そして時期を得た折にかなった助けをいただきます。憐れみに預かります。恵みに預かります。これによってあなたに栄光を期します。サタンを恥ずかしめます。主よ、あなたこそ永遠なるお方、あなたこそ聖であり義であり宇宙の基準であることを宣言いたします。
容量を広げてください。永遠を思う思いを与えてください。知恵と啓示の霊を与えてください。主よ、この地上によって制限されることがないように、束縛されることがないように、絶えずこの永遠の中に生きることができるように。絶えず自分を空っぽにいたします。絶えず自分を明け渡し手放し、あなたが入ってくださるに任せることができますように。
永遠のメッシュを感謝いたします。 永遠の救いを感謝いたします。今私たちを溝の前に集められ、その後私は見た、身をあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、主の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を愛して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるよ。ハレルヤ。Thank you, Jesus. ハレルヤ。Thank you, Jesus.ハレルヤ、ハレルヤ、イエス。